ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第一火曜日のこの時間は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市のまちづくりについて伊藤市長に直接お話を伺いたいと思います。市長、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて市長、いよいよ瀬戸市の今後10年間のまちづくりの方針となる第6次総合計画策定に向けた取り組みが進んでいるようですよね。
そうですね、はい。まあ、1月とそれから2月各1回ずつ基本構想の審議会っていうのをやってまして、はい、まあ、ここは傍聴可能にしてますので、はい、もしご興味のある市民の方があればお出かけいただければご覧いただくことができるんですが、もうたっぷり2時間で皆さん熱い思いを語られますので、その2時間がいつも足らないぐらいなんですね。
審議会といいますと各界のこうそうそうたるメンバーが集まっている会議っていう感じですよね。
ただ従前と多分違うと思うのは、うん、まず女性の比率が多い、うん、委員の皆さんでね、うん、はい、例えばね、どんな方が見えるかというと、福祉のボランティアを長いこともう30年もやって見える有名な方が委員であったり、それから若手の陶芸作家の女性だとか、あるいは東山小学校の校長先生とか、珍しいところでは瀬戸又で有名になりました脱サラをして女性で農業をやってみえる方見えますよね。彼女も委員なんですよ。で、随分やっぱり、まあ、いろんなことを思ったんですけれど、メンバーがやっぱり変わると出る意見も変わりましてね、有名な言葉に、その結果を変えたければ方法を変えないといけない。で、今までのメンバーがいいとか悪いとかっていう議論ではなくて、やっぱり思い切って違う顔ぶれで新しい気持ちで取り組んでもらうと、あっというような気づきもあったりね。で、まあ、師匠も最初は少しお話をしたんですけど、はい、あとはもっぱら事務局サイトでご意見を拝聴してる最中です。
こうどんなところにこう力を入れてるんですか。
そうですね、町が10年後にどうなってくるかということを考えるときに、この町をどういうふうにこうコントロールしていくかということが非常に重要だと思うんですね。つまりはこの町がうまく消滅せずにいくためには、ある大分のね、税収、収入が必要なんですよね。で、その収入をもう諦めてしまって、その中でできる範囲でやっていこうかというのも作戦の一つですよね、はい、つまり緊縮財政ですね、はい、けど一方では、うん、そんなこと考えずにね、もっと積極的に打って出て、うん、税収そのものを増やして、うん、将来に対してもっと夢を持とうとか、うん、希望ある明日をめがけてっていうふうにするのも方法だと思うんですけど、うん、もうどうやったら夢とか明るい明日がね獲得できるかって、まあ、そんな視点で今議論をしております。
税収を増やす方向す、ね、ということですね、はい、じゃあまずそこでこう市の形っていうのがこう見えてくるような話をしてる
あもちろんね、多分それでかなり市政とか、要するに祭りごとがどういう方向で行われるかということが、市民の方々にもね、はい、あこれは税収に寄与できるからとかね、あこれは無駄だからやめていくんだというようなことがね、分かりいただけると市民の気持ちが一つになれるかなと、こんなふうに思っていますけどね、はい、
さて市の課題ということになりますと、まあ、いろいろあるかと思いますが、その一つに空き家対策ということで、空き家の利活用を推進するため、不動産業界とこう連携協力をしたという話伺いましたが、はい、
これもですね、実は昨年からその空き家と対策の、まあ、いわゆる検討会議っていうのがありまして、まあ、国レベルで言えば法律ができて、それに基づいて各自治体でね、うん、そういう対策を考えなさいということなんです。ともしますとね、 データを揃えましたと、うん、皆さん空き家使ってくれませんかでこう今までは済んじゃってるんですね、でもっと積極的にやっぱりその道のプロにアドバイスや積極的なね仲人役をしてもらいたいと、こういう思いで不動産業界の方と連携提携といいましょうか協定を結びまして、この間調印をしたところですけどもね、
愛知県宅地建物取引業協会、東尾張支部との協定の調印、ね、ということなんですね、はいですはい、じゃこれから連携を取りながらということになっていくんですね。さあそしていろいろこう取り組みが進んでいますけども、その他にも企業団地組合との懇談会も開いたそうですよね、
はい、あの冒頭申し上げたその計画を作るときに税収をどう増やしていくかといったときに、具体的には人がたくさん住んでもらう、あるいは企業がたくさん来てもらう、その企業が優秀で業績を高めていただけるということになるわけですけれども、まずは今ある企業の中で全体を見てみますとね、あの昨年一昨年あたりの統計では瀬戸市全体の製品出荷高というのが、まあ、4000億とか4300億円というふうに言われています。その中の 85% から 90% 近くは実は団地という瀬戸の企業団地の企業さんが確保高を貢献いただいているんですね。
あ、そうなんですか。
考えてみますとですね、はい、昨今は南海トラフの問題があって、うん、つまり海岸バタあれたり の企業が内陸に土地がないかということもお探しなんですね。そういう面ではその一種のこう強みでもあるわけですね、それを持っているということも。であったらそこに行政としてもっと応援をしたり、はい、ご協力を申し上げながら、はい、そこの会社が業績を増やしていただくこと、高めていただくことで雇用の拡大やあるいは税収の向上につながれば大変いいなということで、まあ、それの具体的にどんなニーズがあるのか今お話を受けたまわっている最中です。
今もう何回か懇談会は開いてるんですか、はい、
もう今4つあるんですね、団地が、うんうん、暁それから穴田、うん、それから水野純工業、こう通称日の出と言われるところ、それから山の田ですね、うん、で今、今日現在では3カ所リアルな、はい、リアルな要望や、はい、本当にお困りのことが、うんうん、あの分かってきましたので、はいはい、なるべく早く、はい、あのタイアップしてぜひ業績を成長につなげてもらいたいなと、こんなふうに思ってますけど、
それが税収につながるわけですよ ね例えばということで挙げられますか、はい、
そうですね、あの今団地がですねどちらかというと山間部にあるということで、うん、公共交通機関とは縁遠い場所なんですね、うんうんうん、ですから公共交通機関がもう少し配備されておれば、うん、採用するときに、うん、従業員さんを採用するときに、うん、まあ、有利に働くと、でそんなことですので、それ聞いててふと思ったんですけど、コミュニティバスをその時間だけ、うん、その仕向けるとかね、うん、あるいはあのもっと違う方法があるかもしれませんが、これは、まあ、たった一つだけの方法ではないと思うので、うん、まあ、いろんな人の意見もあるいはアイデアをもらって、うん、より良い方向をぜひ導き出したいと、うん、こう思ってます、
ね、今働く女性というとその女性の活躍推進行動宣言もありますけども、はいはい、どんどん増えてますよ ね、 そうですね、女性もね。
ですから、まあ、ひょっとしますと団地内に、うん、まあ、共同の託児所とか保育所だとかドラッグストアであるとかですね、うん、まあ、そういうことなんかができて、うん、さらに言えば、うん、高校生なんかが、まあ、すぐ社会に出ていく、うん、一番直近の労働力ですよね、はい、その子たちに職場体験を団地の企業をやってもらってね、あ、こういういい企業があるんだとか、こういうところは僕は合ってるとか、そういう循環を 仕組みとして作り出さなきゃいかんなと思いますね。
はい、ということでじゃあ、まあ、これからもまた懇談は続くわけですね、はい、いろんなアイデアが出そうです。それから市長常々、ね、人づくりの大切さという話もされてますが、市役所でも市長自らが講師となって職員の育成のための研修も行ったそうですよね。
もう なんか初めての試みが多いんですけれども、はい、あの2月の9日に初めて今組織の中でリーダーというのは一体どういう役割で、言わんや税金で賄いをさせていただいている職員はどういうスタンスでね仕事に取り組まなきゃいけないっていうやつを、もうなんか風邪をひいて絶不調の中で約90分間講演をしましたけどね、まあ、反応を見てる範囲では、まあ、どちらかというと市長の自己紹介が半分 で、はい、で彼ら彼女らはまあよほど認識してましてね、
はあは
あ、ただ問題はそれが現場でできるかどうか、日常でそういう、 こう頭で分かっていることが発揮できるかどうかっていうのはもうこれからでしょうから、ただあの珍しいところでやったんですね。
どっち、
上皇寺のね、
はい、
中小企業大学校で、
は
あ、でもやっぱり研修もですね同じ環境じゃなくて、少し環境を変えて、
はい、
でランチを挟みまして、
まあ、
レストラン で、
はい、
でランチを遊んでミーティングもやって、そういうちょっと不思議なって言いましょうか、珍しいタイプの研修やりました。
ちょっとリラックスしたような感じ で、ね、そして瀬戸市が目指すべき、ま、自治体のこう認識とか管理職に求められる役割などもお話しされたということですね。まあ、いろんな新しい試みされてるんです ね。さあ、じゃあこれになりますが、市長ご自身最近こう印象に残ったこと、気になったこと教えてください。
東松島に行ってまいりました。考えてみたら 7,8 回行ってるんですけど、市長になって初めてお邪魔したんですね。前はあのロータリークラブの一員としてとか、会社の役員としてお邪魔したことが 7,8 回あるんですが、まあ、市長として表敬をさせていただいたのは、はい、2月の3日の日に、
はい、
派遣をしております職員の、まあ、激励も兼ねて行ってきましたが、なかなか大変ですね復興というのは、
はい、
まあ、それだけ自然の力っていうのはすごくて、あれが元に戻るっていうのは大変ですし、何かこう復旧というのはね、うん、なんか起きた事件をその元に戻すなんですけれども、復興という言葉は前より良くしたいという思いもあるので、そのあたりで非常に時間がかかっている感じがしますね。ただまあ確実に変化はしてますので、
まもなく東日本大震災から5年ということになりますけども、
ね、
これも区切りというよりもこれからもこう地道に地道にこう支えていくっていうのが私たちができることなんでしょうね。
そうでしょうね、うん、印象的な言葉は今でも忘れませんけれども、2011年の、まあ、3月11日、それから約1ヶ月半後の、まあ、4月の下旬だったと思いますけれども、瀬戸の仲間が行った時に現場の人たちと何を話してどんなニーズがありましたかと言ったら、たった一言、忘れないでほしいということだったんですね。
そうで
したね。やっぱりそれが我々ができる、うん、まずはその気持ちの持ち方かなと思いますよね。
じゃあまた次回もですね、
はい、
東北によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はいろいろお話をありがとうございました。
最後にですね、はい、今年も瀬戸市内で死亡事故が一件ありましたので、まあ、くれぐれも交通安全にはお気をつけいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は市長ありがとうございました。伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市のまちづくりにつきまして伊藤市長にお話を伺いました。